こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。浅田秀樹による本書は、ニュートン力学に従って相互に引き合う3つの天体の運動を、あらゆる初期条件について記述する3体問題を扱う科学解説書である。2体問題では軌道を明快に求められるのに、天体が1つ増えるだけで一般解が得られない。この際だった落差を入り口に、著者は解けることと解けないことの意味を問い直す。扱われる範囲は、ケプラーとニュートンの仕事、オイラーやラグランジュによる特殊解、ポアンカレ以後の問題意識、カオス、数値計算、一般相対性理論と重力波まで広い、数式を前面に出す教科書というより、数百年にわたる数学、物理学、天文学の接点をたどる読み物として構成されている。未解決問題を単なる行き詰まりでなく、新しい概念や観測技術を生む契機として捉える点が本書の中心的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2体では解けるのに3体では一般解が失われる理由。本書の基礎には、天体運動を解くとは何を意味するのかという問いがある。2つの天体だけなら、万有引力による相互作用は重心運動と相対運動に整理でき、初期条件から軌道を記述する道筋が得られる。ところが3体になると、各天体は残り2体から絶えず変化する力を受け、その変化自体が他の軌道を変える。問題は単に計算量が増えることではない。任意の質量、位置、速度に適応でき、有限の手続きで軌道を表す一般解を期待できるかという性質が変わるのである。本書はこの差を通じ、方程式が書けること、解が存在すること、解析的な形で解けること、数値的に近似できることを区別する。こうした区別は3体問題の理解に不可欠であり、科学でいう解決が一つの意味だけを持たないことを示す。解けないという結論も無知の告白ではなく、可能な記述の範囲を厳密に見定める知見として扱われる。次に、オイラーとラグランジュの特殊解が示す秩序ある配置、一般解が得られないことは、3体の運動について何もわからないことを意味しない。本書は条件を限定すれば驚くほど整った運動が成立する特殊解に注目する。オイラーが見出した一直線上の配置では、3点垂れが特定の関係を保ちながら運動する。ラグランジュの解では、3点垂れが正三角形の形を維持して交点できる。これらは例外的な軌道である一方、重力相互作用の中にも対称性と秩序が現れることを具体的に示す重要な成果である。特にラグランジュ点という考え方は、2つの大きな天体の重力と交点運動の釣り合いを利用する発想へつながり、宇宙機の配置にも関係する。本書は歴史上の発見を列挙するだけでなく、一般性を断念した後に何を探すべきかを示す。すなわち、特殊な条件で成り立つ解を調べることは一般問題の代用品ではなく、安定性、対称性、実用的な軌道設計を理解するための独自の研究戦略なのである。さらに、ポアンカレからカオスへ至る予測可能性の限界、3体問題の研究は、決定論的な法則あれば未来を完全に見通せるという素朴な見方を揺さぶった。本書がたどるポアンカレ以後の展開では、運動方程式そのものは明確でも、初期条件のごく小さな差が長い時間の後に大きな軌道差へ成長しうることが重要になる。これは法則が無秩序なのではなく、非線形な相互作用が長期予測を難しくするという問題である。3体問題はこの性質を理解する上で中心的な題材となり、後のカオス理論へつながった。ここで本書は、一般解がないことと個別の運動を計算できないことを同一視しない。短い期間なら精密な数値計算によって軌道を終える場合があり、保存量や安定な配置について有益な情報も得られる。しかし、初期値の誤差、観測精度、計算誤差は長期には無視できない。3体問題は、科学的予測が法則、測定、計算時間の3者に支えられ、同時に制約されることを具体的に理解させる。そして、解析解の不在を補う数値計算と天体観測の役割。本書では、一般解を得られない状況で数値解析が果たす役割も重要な主題となる。解析的な公式がなくても、初期位置と速度を与え、微小な時間刻みごとに重力と運動を計算すれば、特定の3体系の軌道を近似的に追跡できる。こうした手法は、理論的な不可能性を実務的な無力さへ直結させない。一方で、数値結果は刻み幅、丸め誤差、初期値の不確かさに影響されるため、カオス的な領域では長期予報を無条件に信頼できない。本書の視野は計算だけに閉じず、位置天文学や軌道計算のように、観測と理論が相互に補う領域へ及ぶ。地球、太陽のような実在の系では、観測された位置をもとにモデルを検証し、必要に応じて近似や補正を加える。この往復によって、3体問題は抽象的な難問であると同時に、天体の位置決定や宇宙探査に関わる現実的な問題となる。 会員の形式より求める精度と時間範囲に応じて方法を選ぶ姿勢が浮かび上がる。最後に、ニュートン力学の難問を相対論と重力波研究へ接続する本書の広範的な広がりは、三体問題を古典力学の歴史だけに閉じ込めない。ニュートンの万有引力は多くの天体運動を高精度に説明するが、強い重力場や非常に高い精度が必要な状況ではアインシュタインの一般相対性理論を考慮する必要がある。相対論では重力の記述そのものが変わり、運動を扱う問題もさらに複雑になる。それでも三体問題で培われた近似法、特殊な配置の探索、安定性の検討、観測との照合という視点は引き継がれる。著者は一般相対性理論と理論宇宙物理学を専門としており、この接続によって古典的な難問が現代の重力研究や重力波という観測対象に連なることを示す。ただし本書の要点は、相対論が古典的な未解決性を単純に解消するということではない。理論を精密化すれば問いも高度化する。三体問題の歴史は、より正確な法則がより簡単な世界像を保証しないこと、そして困難さ自体が新しい研究領域を生むことを示している。結論として、本書は宇宙や天体運動に関心がある読者、数学や物理学の未解決問題がどのように研究されるかを知りたい読者に適している。高度な数式操作を主目的とせず、二体問題との対比から三体問題の核心へ入り、歴史的な発見と現代的な意義をつなぐため、専門的な研究書に踏み込む前の見取り図として有用である。とりわけ解けない問題を前に、科学が何を蓄積できるのかを考えたい人には、一般界、特殊界、近似計算、観測という異なる成果の位置づけが知的な利点になる。数式を抑えた説明は読者を選びにくい反面、方程式を使った厳密な導出を求める人には補助的な学習が必要になるだろう。また話題が広範なため、三体問題だけの体系的な数学的解説を期待すると構成を追いにくく感じる可能性もある。それでもオイラー、ラグランジュ、ポアンカレから相対論、重力波、数値解析までを一つの問いの連鎖として扱う点は特徴的である。科学史の紹介に終わらず、理論上の限界が宇宙機運用や天体観測を含む実践へどう接続するかを示すことが、同種の一般向け科学書との差別化になっている。ご支援いただける場合は、浅田秀樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。